木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山市政策産業の久野里範康さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日のお話は、
今年は電気自動車元年ですと。
ああ、そう言われればそうですね、
いう話ですね、はい。で、まあ、以前ですね、このチーム富山市フェア2017というものを行いまして、はいはい、まあ、その中で環境省のクールチョイスというキャンペーンがあるんですけれども、有名な気象予報士の天達さんとですね、はい、トークをさせていただいたんですけれども、はい、やはりその中で、出てくるのがこのガソリンで走る自動車というものをどういうふうに私たちの生活の中で考えていかなきゃいけないのかということですね、
はい、
世界を見渡すとですね、例えば、イギリス、フランスが2040年までにガソリン自動車の製造販売を禁止するといったような形で、
はい、
大きくその電気自動車にシフトしていくというものが予想されます、
はい。
まあ、もちろんそのトラックとかですね、バスといったような大型のものをどういうふうにしていくかとか、
はい、
あと富山ではね、重要な四輪駆動、
うん、そうですね、
こういうものをですね、まあ、どういうふうに乗り越えていくのかっていう、当然問題はあるんですけれども、はい、まあ、これは技術なので、日進月歩ですから、対応できるように徐々に、なっていくとは思います、
はい
はい。で、まあ、クールチョイスの中ではその全生活ですね、一人の日本人の、生活の中に占める二酸化炭素の排出量の比率は、やはり自家用車を持っている人は自家用車が一番高いんです、
ね。
まあ、温暖化とあと大気汚染、まあ、2つのいい面があるということですね、うん。で、電気自動車に変わってみれば多分分かると思うんですけれども、私も6年乗ってますから、
はい、
ガソリンスタンド行く必要ないんですね。
まあ、そうですね。
で、やっぱちょっと臭い匂いはもう嗅ぐ必要もないですし、うん、ガソリンスタンドがない生活っていうのはなかなかあれですよ、シンプルですよ、で、自分の家の200ボルトのコンセントで夜だいたい7時間8時間で満充電できますから、
うん、
夜寝てる時に挿して充電して、
はい、
まあ、翌朝、私の車ですと200キロ使えると、
うん、
途中で必要だったら急速充電20分25分で 80% までいきますから、
はい、
まあ、それで電気継ぎ足しながらいけるということですね、
うん、はい。
今井さんは何か電気自動車に関して疑問点とかありますか？
車のその充電で電力量が相当かかるんじゃないかっていうふうな言われ方はしてましたけどね。
あ、はいはいはいはい、1年間の、我が家の電気使用量のうちの、6000キロぐらい電気自動車走るんですが、
はい、
それが8分の1です。
うわ、結構少ないですね。
少ないです、
うん、
8分の1ですから、うん、はい。で、まあ、6000キロしか走ってないんで、
はい、
まあ、これ1万2000キロ、まあ、大体富山の人ってそのまま走ると思うんですが、それにしても4分の1ですね、
うん。
じゃあ家庭でどこで電気使っちゃってんのっていうと、
はい、
給湯のヒートポンプなんですよだからお湯を逆に言うとなんか違うもので賄えたらベストなのかなと。
そうですね、
いうことですね。で、私がそこで一応研究者ですから代替案考えたのは、薪でお風呂を炊くことに戻ってしまいました実際そうなんですよ。
まあ、確かに自然循環という意味で言うと一番効率はいいですよね。
そうですね、お風呂ぐらいですと薪4本か5本で湧きますよ。で、今ね、日本の森林ってバイオマス保存量っていうんですけれども、すさまじい量の、森林が使われてないんですよね。
そうなんですよ、残ってるんですよね、
う
ん。
いや、もう燃やすだけだったらどんな木でもいいんで、
ええ、
もう切って使っちゃえばいいんですよね。
そうですよね、
はい、全部、全部切っちゃダメですけど、
ね、うん。で、またね、森林を循環させるという意味でも大切な要素ですからね。
そうなんですよね。で、そこにある程度の電気量と同じぐらいのお金がつけば森を管理することもね、
そうですね、
できるんですよね。でも、うん、実際にそうすると今度は匂い害とか出てくるんですよね、都市だとね、臭いと、でも日本だったら40年前50年前まではね、普通に家の外にね、はい、薪をくべるのがあって、それで、ね、子供が薪くべて夫婦言いながら、お父さんにお風呂沸かすんだみたいな。
そうですね、
やってましたよ、
ね、ありましたからね、
身の回りにあるエネルギーをどうやって使っていくのかっていうね、そういうことをこう日常生活の中 でちょっと考えてもらえるだけで、私はまあ効率化っていう意味では 10%20% はね、すぐ行くんじゃないかなと思いましたね。で、私の茅ヶ崎の自宅の屋根の上には熱交換器がありまして、はい、で、夏場のお湯なんかはそこで賄うということで、だいたい 2,3 ヶ月はシャワー等のですね、 お風呂の熱はそこで賄ってますね、
はいはいはい。
まあ、でも除く夜なんですけどね、夜は電気使うんですけど
そうですね、
そんなその身の回りでもので何かできないかなっていうのはね、考えていってもいいかなと思います。
そうですね、一手間かかるかもしれませんけれども、それが効率よくつながればね、 いい方向につながりますからね。
そうですね、
はい、皆さんもちょっと考えてみてください。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山市政策参与の久野利則康さんでした。